もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。今回は18日に閉会した6月定例会の概要や各常任委員会で話し合われた内容についてお届けします。お話をお伺いするのは産業建設常任委員会委員長の加藤克義議員と広報校長委員会広報分科会の菅原清議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お願いします。
さて6月定例会が終了しましたが、今回の定例会はどのような内容だったでしょうか。菅原議員、概要を教えてください。
はい、6月定例会は6月1日から18日までの18日間の会期で行われました。初日の6月1日は市長から所信説明が行われた後、条例案や補正予算案などの議案が提出されました。6月8日から10日まで行われた一般質問には9名が登壇し、様々な角度から質問が出されました。特に今回は新型コロナウイルス感染症に関わる質問が多く、市の経済支援策や複合災害対策、検診の受診方法など市長や教育長と論戦が繰り広げられました。6月18日の最終日には各委員長から委員会の審査結果の報告を受け、議案などの採決が行われました。採決では市長提案の議案22件すべてを可決し、請願1件、陳情2件を採択といたしました。
今回の一般質問は新型コロナウイルスに関係するものが多かったんですね。さて、市長から提案された議案はすべて可決されたということですが、特にここに注目してほしいというような案件はありますか？
今定例会で注目してほしいのは、新型コロナウイルス感染症対策に関わる予算など盛り込んだ一般会計補正予算第5号ですね。また無償譲渡した増田地域の温泉施設さわらびと遊楽が市に返還されることになり、その維持管理費などを盛り込んだ一般会計補正予算第4号も大きな議論になりました。
コロナに関わる予算、身近な温泉施設の返還について、どちらも市民の皆さんにとって関心の高い案件ですよね。委員会や一般会計予算特別委員会分科会ではどのような審査が行われたんでしょうか。まずは産業建設常任委員会の内容について委員長である加藤議員に伺いたいと思います。どのようなことが議論になったんでしょうか。
はい、産業建設常任委員会では横手市三内地場産品直売施設さなえちゃん、このさなえちゃんは鶴ヶ池荘の向かいにありますけれども、それの指定管理の指定についての議案などを審査しました。また分科会では地方創生臨時交付金事業として横手の商工業者などの応援と横手の魅力を発見再確認 PR するためにアンケートを行い、回答者の中から抽選で1万名に特産品が当たるキャンペーンを実施する横手の魅力好循環推進事業など5つの事業について審査が行われました。採決の結果、賛成多数により原案の通り可決すべきものといたしました。
ところで、返還されることになった温泉施設の維持管理費についてはどんな議論があったんでしょうか。運営会社からは鶴ヶ池荘だけは経営を継続したいとの申し出があったそうですが、
はい、委員からは今年度末までに必要な最低限の維持管理費という予算要求だが、現在の社会情勢を考えると返還された施設の譲渡先を再公募するとしても非常に厳しい状況だ、再度譲渡するにしてももう一度経費をかけて直さなければならない部分が出てくることも予想される、そういった中で問題を先送りにしていくことについて 理解しかねる部分があるが、どのように考えているのかとの質疑がありました。これに対し担当部局からは、源泉については定期的にお湯を流さないと配管に不具合が生じ、完全に電気を止めるわけではないので、システム関係の保守も必要になる。建物についても劣化が進まないような形で管理していきたいと考えており、それに必要な予算となっている。最後部については新型コロナウイルスの状況も見据えつつ、1回目の公募をした際のことをきちんと検証して向かっていきたいとの答弁がありました。
再譲渡を見据えるとなると維持管理費が必要になるのは分かりますが、果たしていつまでどのくらいという見通しは難しいですよね。だからこそ継続してしっかり話し合ってほしいと思います。その他、温泉施設の返還に関して質疑などはありましたか？
はい、3施設中2つの施設の返還というのは譲渡時の協定と齟齬が生じるのではないか、このことを認めてしまうと前例となって他の施設の譲渡を受けた事業者へも影響を及ぼすと思われるが、どのように考えているのかとの質疑に対しては、協定については解消ではなく内容の変更手続きを取って、そのうちの1施設を引き続き引き受けてもらう形で進めている。また他の事業者へは今回の経緯について概要を説明しており、当初の協定内容通り継続すると伺っているとの答弁がありました。討論では温泉施設譲渡に関する協定の中身や返還に至る過程、また一施設だけを継続する内容への変更など心情的に公平ではないという思いを抱く人も多いと思う。もっときちんとした説明が必要であるし、今後の温泉経営の方向性についても年限を区切ってはっきりとした形で出していただきたい。また市長は道義的責任と言っているが、政治判断した結果責任というものも深く考えるべきではないかということを付け加えて賛成するとの討論がありました。採決の結果、賛成多数により原案の通り可決すべきものと決定しました。
温泉施設の返還についてさまざまな話し合いの末可決されたんですね。地域の温泉施設は経営元が市であっても民間であっても市民の皆様の大切なものだと思うので、そこに配慮いただきながら今後も話し合いをしてほしいなと思います。ここまでは産業建設常任委員会での内容について加藤委員長に伺いました。続いては総務文教常任委員会での内容を所属されている菅原議員から伺いたいと思います。
総務文教常任委員会では益田地域の伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限を緩和するための新規条例案などが議題となりました。また分科会では私立小中学校の全児童生徒への学習用タブレット端末配布と学校内のネットワーク環境整備を行う小中学校 ICT 環境整備事業の予算等について審査いたしました。委員からは児童生徒教員の双方に少なからず負担が生じるし、保護者家庭の理解も必要になる、それほど慌ててやらなければならない事業かといった意見や、端末は学校の外や家庭でも使えるものを選定するのか、セキュリティの確保や情報リテラシーの指導はどのように行うのかといった活発な議論がなされました。議案と予算についてはいずれも原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
小中学校 ICT 環境整備事業の予算が可決されたということは、 市内小中学校のネットワーク整備が進んで、タブレットなどが多く導入されていくということですよね。予算も5億を超えますし、上手に安全に使えるように様々な方向から活用方法など検討してほしいです。さて、総務文教常任委員会の報告に続いて、厚生常任委員会の内容についても伺いましょう。加藤議員、厚生常任委員会ではどのようなことが議論になったのか教えてください。
はい、厚生常任委員会では横手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案などが審査されました。また分科会ではオンライン面会システムの整備の仕方や、7月中旬頃に設置が予定されているドライブスルー方式の帰国者接触者外来など、新型コロナウイルス対策の事業に対して議論が交わされました。採決の結果、いずれも原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
さて、ここまでお二人から委員会審査の概要についてお話しいただきました。本会議での討論や採決についても詳しくお話しいただけますか？
一般会計予算特別委員会では、市に返還されることになった温泉施設の維持管理費が盛り込まれた補正予算案第4号について、木村清隆議員ほか2名から、本来運営会社が負担すべき2施設の維持管理費を市が新たに税金を投入して肩代わりしなければならない明確な理由はないとして、温泉観光施設費から499万7000円を削除する予算修正案が出されました。これに対して佐藤正弘議員から賛成の立場で討論がありました。採決の結果、賛成少数でこの修正案は否決となり、原案が賛成多数により可決となりました。
一般会計予算特別委員会では、予算を削る修正案は否決され、予算をつけることで可決されたということですね。本会議での様子も教えてください。
本会議では補正予算案第4号について、奥山豊和議員から反対の立場で、民間譲渡された温泉施設が市民に対する説明と議会の了承なく一方的に市に返還されることを受け入れ、今後維持管理費に躊躇なく税金を投入することは認められないと討論がありました。また新型コロナウイルスによって疲弊した地域経済の活性化策など費用が盛り込まれた補正予算案第5号について、鈴木克夫議員から反対の立場で、横手の魅力好循環推進事業について、横手市内の全世帯を対象にアンケート調査を実施し、回答者全員に1万円のプレミアム商品券を支給することで地域経済の活性化が期待されるので、事業案の再考を要望するとの討論がありました。
本会議でも活発な討論があったんですね。本会議での採決の結果はどうなりましたか？
採決の結果、いずれも補正予算案も賛成多数で原案の通り可決すべきものと決定いたしました。また請願陳情の採択を受けて、国会等に意見書を提出するための議会提出案3件も可決となりました。
ここまで6月定例会について加藤勝義議員と菅原清議員から詳しくお話しいただきました。最後にお二人からリスナーの皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。加藤議員からお願いできますか？
はい、6月議会は、毎年国保議会って呼ばれておりましたけれども、今回6月議会に上程された案件議案についてはほとんどが新型コロナ関連の議案でありました。まさにそういった意味では今回の議会は新型コロナ議会とも言っていいのかなというぐらい多かったわけです。 いろいろ市の方ではコロナ対策として支援等々行っておりますが、今後ですね、早く収束することを期待するわけですが、そのためにはですね、やはり当局と市議会と、そして市民とお互いに情報を共有し合いながらですね、一体となってこの新型コロナに向かって対応していかないといけないのかなと、改めて今回の議会を終えてそういうふうに感じました。もう少し皆さんで頑張って、ウィズコロナ、アフターコロナもいろいろこれから考えなくちゃいけないわけでありますので、頑張っていきたいなというふうに思います。
続いて菅原議員お願いします。
はい、私からは広報委員としての宣伝になるかもしれませんけれども、6月議会の詳しい内容は7月15日発行のあなたと市議会63号をご覧ください。これからますます暑くなりますので、市民の皆様方、くれぐれも熱中症にはお気をつけください。
今回は18日に閉会した6月定例会について、全体の概要や各常任委員会で話し合われた内容について、産業建設常任委員会委員長の加藤克義議員と、広報広聴委員会広報分科会の菅原清議員からお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。ご期待ください。